です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、今月は、もはや戦後ではない、経済の復興というテーマでお伝えしていきます。で、今日はですね、このもはや戦後ではないという言葉が載りました、昭和31年のですね、経済白書を中心に見ていこうと思うんですけれども、まあ、そもそもこの経済白書というものはですね、いつ頃から刊行されているんでしょうか。
そうですね、この経済白書は昭和22年7月にですね、第1回目が出たんですね。で、これは戦時経済が一応戦争が終わって終わったわけですけども、これからは平時経済、つまり平和な時の予算、国家予算っていうのはどういうふうに使われるか、あるいは日本の経済はどういう方向へ進んでいくのか、総合的な日本の経済状況をですね、毎年総括的にこう記録するというのが白書という形で出てくるんですね。
あ、そうですか。で、その1回目の白書が出たのが昭和22年の7月ということですから、そうしますと、その前の年、昭和21年の経済状況を分析した
そうですね。昭和21年のちょうど戦争が終わって平時に組み替えられていく時の日本の経済構造を分析したんですね。
あ、そうですか。その1回目の経済白書のですね、昭和21年の分析結果ってのはどうだったんでしょうか。
これはですね、はっきり言いまして、まだ財政基盤ができてません。戦争でもう国家予算ガタガタになりましたから、だから国家予算の手をなさないという形で、日本経済もさてこれから復興だっていうことでどういう方向へ行くのかっていう方向性もないわけですね。で、そういう混迷の状態を正直に書いてるんですね。これからどういった方向へ日本は進むべきかというのを、それでまず現状はどうかと、国家の予算、それから経済システムがガタガタに壊れている、そういったものを正直に書いているというのが経済白書だったと思います。
そうですね。まあ、終戦直後の経済状況はもうその病の状態にあるということが、
破産状態ということですね。
そしてその経済白書がですね、非常にこの世の中に注目されたのが昭和31年に出された経済白書だということなんですけれども、なんか副題としてですね、日本経済の成長と近代化という副題がついているそうですけれども、この昭和31年の経済白書、この特徴というのはどういうことなんでしょうか。
そうなんですね。この経済白書の特徴は、この最後の経済、日本経済の成長と近代化のところでですね、きちんと総括をしてるんですね。で、つまり10年経った昭和30年の段階ですけど、10年経った日本経済はですね、戦後復興も終わって、それからこれから新しい時代の経済に入っていくんだと、で、そのことを強く結論付け、そしてそれを国民に訴えてるんですね。で、私はそこの中でですね、この経済白書は極めて文学的な表現も使ってるなというので有名になるんですけどね、はい、まあ、もはや戦後ではないという一言が、その最後の終章の経済の成長と近代化の中で使われてるわけです。で、それは経済官僚たちから見るとですね、日本はとにかくこう戦争の傷跡の経済システムを超えて、消費者の購買力も上がってる、企業の設備投資もかなり行われるようになって、商品の生産、製品の生産がですね、かなり潤沢に進むようになって、経済自体のサイクルがかなり良くなってきてると。そしてそれは特に日本製品というのはやっぱり輸出しなきゃいけませんから、国際収支がですね、5億3500万ドルというもの、まあ黒字の状態になってるんですね。で、だから日本経済はやっとこう立ち上がってきて、さてこれから新しい時代に入るんだと。で、そのことをもはや戦後ではないという言葉に集約したんだと思いますね。
それはその昭和31年の経済白書ですから、前の年昭和30年の日本経済の状況を分析したということで、まあ、日本経済も立ち直って、まあ、上昇機運に乗ってきたということで、そうしますと、その昭和30年というのが、一つのこう、エポックメイキングの年になる。
そういうことですね。10年ということですね。10年。で、この、
終戦から10年。
この経済白書はですね、やっぱり GNP、まあ、10% の伸びなどを含めてですね、日本経済がやっとこう、分析していくと、昭和6年段階に戻ったっていうことなんですね。つまり、昭和6年の戦争始まる前の状態に、 日本経済やっとたどり着いた。つまり昭和7年から20年まではですね、戦争ということで結果的に日本は何の富も生むことなく大きな損害をしたと、それをやっと取り戻したんだということを経済官僚たちは訴えたんだと思いますね。
昭和30年になってようやくその昭和6年の水準に戻ったと、
その頃の段階に戻ったんですね。つまり平時の段階に戻ったんですね、うん、だから逆に言えば戦争でいかに私たちの国はその国民の生命と財産を使ったんだろうかと、うん、それで国家予算がかなりこう偏重気味の軍事予算になってたんだろうかということを言えるんだと思います。だから逆に言うとね、経済だけではなくてですね、大きな意味で政治、軍事化した政治に対する反省って言いますか、うん、その問題点も指摘してるんですね。
かなりその辺は鋭く
指摘してる。鋭くしてると思いますね。で、これを書いたのは、経済企画庁のですね、調査課長の後藤与之助さんという人を軸とするスタッフなんですが、私はね、この後藤与之助さんや、ここに協力している、まあ、下村治とか、まあ、後藤さんより上の世代で大北三郎とか、そういった戦後のエコノミストたちですね。
有名な経済学者ですね。
そうですね、はい。こういう人たちの心情を考えるんですね。つまり、戦争中は昭和の10年代の戦争中は大蔵官僚などはですね、経済政策のなんて考えなくていいわけですよ。全部軍事に従属した経済ですから、軍事を中心にした経済だけしか考えない、だからこれは私以前宮沢喜一さんをこう対談やったことあるんですが、その時宮沢さんがですね、大蔵官僚は優秀だと言っていてもですね、昭和10年代は結局戦時予算の組み方っていうのが中心だったから、平時の予算の組み方についてはそれほど深い知識は持ってるけど、それを実施したことはないんだよ、実行したことがないんだよってことを言ったんですね、で宮沢さん自身は昭和20年段階で被災した家をこう見て、国が保険金これいくら払うかってそういう仕事をしてたって言うんですよ。私は大蔵省を中心とする有能な経済官僚たちがですね、軍事に痛めつけられていて、で自分たちの政策を何一つ打ち出すことができなかった。で平時になってやっと打ち出すことができた。でそれがだんだんだんだん実ってきたんだという、そこにこう誇りといいますか、もはや戦後ではないという、やっぱり経済官僚たちのこの誇りというものも感じますね。
ねえ、まあ、戦時中はその自分たちの財政の専門知識を生かすことはできなかった
と。できなかった。戦時に組み込まれてますからね。しかも軍事に言われるともう理由も、まあ、これは福田赳夫さんが、大蔵省の主計官僚で軍事、陸軍省担当だったんですが、軍人からですね、この予算をくれと言われる。これ予算何に使うのか、どういうふうにするのかってこう聞いてもですね、それを聞くこと自体が統帥権干犯だと言われたり、あるいはサーベルで脅かされたというようなことをちょっと書いたりもしてますね。
ね、じゃあこの戦後の時期になってようやくその経済の専門知識が生かされるようになって、
そうですね、
で知識でまあ分析したと、
そうですね、やっぱり経済官僚が、ね、やっと平時の中で自分たちの経済理論あるいは日本の経済システムっていうものを作れる、でそれを作って、日本の経済を活性化していくという形をですね、強く意識したんじゃないかと思いますね。その意味で言うと日本は基本的には戦後も官がこう主導権持っていたと言えなくもないんだけども、ただ経済官僚の気持ちを思えば、やはり軍事に抑圧されてた時の悔しさっていうのは相当強かったんだなと。だから後の高度経済成長政策も彼らの政策が成功したからとも言えるわけですね。
そうですね。で、貿易収支も5億3500万ドルの黒字になって、
そうですね。
で、まあ、社会情勢もこう、人心も落ち着いてきたということですかね。
特に消費者の購買力が上がって、 てですね、商品のこう多様化、まあ、メーカーの商品も多様化していく。で、購買力が上がって、全体に今度は、この白書も言ってんですが、はい、生活の近代化、日本の近代化という方向へ進まなきゃいけないと言ってんですね。
はいはい、
だから、古い体質というものを捨てて、やはり新しい近代化した経済システムを作っていこうと、いうことを、訴えてもいるんですね。
ねえ、まあ、その生活の近代化ということで今少しお話出ましたけれども、いろいろと消費生活ではその電気製品ですね。
そうですね。
テレビとか洗濯機とか扇風機、こんなのがその出回るようになってきてると、来たということですかね。特にこの時代あれですね、その電気洗濯機、冷蔵庫、テレビというのは三種の神器という
三種の神器ですね、やはり、この経済白書も言っているんですが、で当時もう一般的にはもうこういう論調が大きかったんですが、これからは技術革新の時代だと、で各国がその技術革新にですね、力を入れていく、で日本はそれだけの人材持ってるし、それだけのノウハウを持ってるんだから、これを生かして世界にこう立ち向かっていこうというような形の訴えかけですね。で実際に弱電なんかの部門を見れば、日本は著しい形でその新しい製品を作っていくんですよね、技術革新していくんですよね、もちろんこれは消費財だけじゃなくて、生産財を含めてですね、かなり日本の基本的な重工業の部分も、日本の技術革新で飛躍的に進んできますね、
まあ、そういうものを見ていきますと、まあ、電気製品ですね、耐久消費財の電気製品が大量生産されたり、あと繊維産業ですか、が新しくそのレーヨンとかナイロンとかビニロンとか新しい素材ができてくるとか、あるいはまたその大型 その土木機械が開発されて、ブルドーザー、パワーショベル、大型トラックなどが導入されて、いろんなその大きな国家事業ですか。
そう、国家プロジェクトが進んできますね。ですので、インフラがこう整備されるというだけではなくて、コンビナートなんかも作られていって、でそこへこう一大工業地域っていいますか、化学工業地域っていいますか、そういうのがこうできていくというので、日本経済がひとたびこう回転が良くなっていくとですね、その技術革新と、それから銀行が設備投資へこう回す金を従前にこう企業へ出していくというようなことを絡めて、経済の仕組みがこの時を機にぐんぐんぐんぐんこう良くなっていくんじゃないですかね。まあちょうどね、昭和29年の頃は景気が良くて事務景気と言われてたんですね。だから逆に
事務景気っていうね言葉が
ありましたね。
ありましたね当時。
だから昭和30年の経済白書はそれを引きずってるという形で、まあ、書いてるわけですけど、ただ経済はやっぱりいい時もあれ悪い時もあるわけで、ある状況がずっと影響に続くわけじゃありませんからね、そういう時にどういう政策を取るかっていうのが経済管理を試されたんじゃないですかね。
そうですね。で、事務景気というものがちょっと調べてみますと、昭和30年から32年っていうようなことで、まあ本格的な家庭電化ブームがスタートしたということで、こう、後の高度経済成長につながることに、まあそのスタートになるということ
ですね。これはですね、私は北海道の札幌出身で札幌の生活したんですが、例えば子供の頃、小学校の頃、母親なんかはですね、洗濯って、まあ僕は兄弟4人いたんですが、毎日洗濯してるわけですね。たらいので、こう、石鹸、粉石鹸かなんか
こうやりながらね。
洗濯板でね。
粉石鹸つけてゴシゴシゴシと。
やって大変だなと思いましたけどね。それが電気洗濯機あれば、ボタン一つで、ずっとあれするんですもんね、で、余剰時間ができる。そうすると母親も本読むのが好きだったから、本を読んだりですね。こういうとこでこう、生活が、合理化していくんだなと思いましたね。
私も昭和30年に小学校1年生でですね、まあ、その頃白黒テレビがね、出回り始めて、で、プロレスブームで。
そうです。
力道山の空手チョップと言いましょうかね。あれどうもみんなもう湧いたわけですよね。
みんなでも、テレビをいつ自分の家で買ったかっていうの大体覚えてますね。
そうですね。
僕らの世代も覚えてますね。僕は、どうも、天皇陛下と皇后陛下の、まあ、結婚の時、昭和34年の4月10日なんですが、その時にテレビを買ったようなことを言ってたんですが、
あの頃がやっぱりそうですね、皇太子のご成婚の時期が一番そうテレビが普及したというか、
だから生活がこう合理化していく、まあ、生活内容が変わっていくことによって多分意識も日本社会の意識も変わっていったんだと思いますね。
ね、でその大元の分析になったのがこれまで話しております、昭和31年に発表された経済白書
ですね、
いうことですね、もはや戦後ではないという表現で一躍脚光を浴びた。
もう一つ付け加えたくは、この経済白書はやっぱり日本人の勤勉性っていうものをですね、やっぱりあの評価してるんですね。やっぱり国民の勤勉性というものと、それから世界情勢がこう平和的共存の方向行ってる、でこういうのが相まって日本経済も良くなってるんだと、だから10年で戦争の傷をこう超えてしまうっていう日本社会、日本人っていうのは相当勤勉だったっていうことは、
そういうことも言えるわけですね、
言えると思いますね。
ね、でその、まあ、今までお話ししてきた経済白書が発表されたのは昭和31年の7月ということなんですが、その前に発表されたもう一つの、もはや戦後ではないという論文があるんですね、これ。
そうなんですってね、あのこれは確かあの文藝春秋かなんかでね、はい、発表したようなことを、以前文藝春秋の人に聞いたことありますけど、
これはですね、調べましたら昭和31年の2月号に載りました、文藝春秋に載りました、中野義雄さんの論文、もはや戦後ではないという論文ですね、これ中野義雄さんっていうのは東大の英文学者ですよね。
英文学者ですね、それとあの評論活動もなさってました、はい、でいろんな評論、あの英文の本だけではなくていろんな評論の本も書きになってますね、もはや戦後ではないっていうのはこの白書が出る前に書いてたんですね、あの私がこの話を聞いたのはあの、今作家としてご活躍なさってる半藤一利さんなんですが、半藤さんは文春へ入社して3年目か4年目だったけど、あれをあの原稿を書いてもらったのは僕なんだよって言ってたのを思い出しますね。
半藤一利さんが、依来して中野義雄さんに書いてもらった、
書いてもらったと、
その文章がもはや戦後ではない。
でこの言葉を後藤さんたち経済企画庁の調査課長たちを中心とするスタッフは使ったんでしょうね、
やっぱかなり意識してた、
意識したんでしょうね、まあ、この言葉はいい言葉だっていうことだったんでしょうね、
そういうもう一つの、もはや戦後ではないという、まあ論文もある。
これはあの中野さんのもはや戦後ではないはあのやっぱり日本社会が変わったっていうことを書いてるわけですね。
そうですね、まあ、終戦直後はその戦後だ戦後だということで価値が変わってしまったということなんですけれども、もうそういうもう昔のもう古い夢は捨てなくちゃいけないと、まあ日本はそのあの植民地なくなってですね、小さな国になったんだけれども、まあそういう小さい国の新しい意味を認めて、それを生かす新しい理想を持とうではないかと、
そうですね、
いうふうに訴えた論文だということですよね。まあそういうもう一つのもはや戦後ではないという論文もあったということですね。でその当時のですね、今度はあの政治状況を見てみますと、はい、いわゆるその55体制っていうんですか、
昭和30年、55年体制
と言いますかね、いわゆるその自由民主党と日本社会党、2つの政党が、まあ、政治を、ね、支えていくというようなことになったわけですね。
これもあのちょうど昭和30年っていうのが、まあ、55年ですから55年体制っていうんですが、保守党も3つ4つの政党がこう乱立してたんですね、それを一つにする。で一方で社会党も左派社会党と右派社会党が分かれてたんですね、それを統一する。最初はあの社会党が統一したんだと思いますけども、そして保守党の側もですね、いろんな対立あるにしても保守党として一つまとまろうということで保守合同というのがなったんだと思いますね、だから逆に言うと保守合同と社会党の統一ということによって、まあ、自由主義社会を志向する保守党と、まあ、社会主義の方向を向く社会党とのこう2つの政党ができたということですね、はい、
そのスタートになるのが昭和30年の11月ですね、日本民主党それから自由党、改新党などの、まあ、保守が合同して、 一つの自由民主党というものが誕生したと。
そうですね、
でその時のですね、自由民主党の結党大会の音声がありますので、これをおかけします。昭和30年11月15日ですね、三木武吉の演説です。
ここに花々と自由民主党の誕生をいたしたことは誠にご同権に堪えないのでございます。このことはいつにかかって我が党が従前未だかつて見ない国民大衆を基盤にした組織ある国民制度をたらしめんがためにその組織の未だ完璧を作ることができないためであります。ここにおいて我々は特急にその完璧をさなければなりません。
昭和30年11月15日、自由民主党結党大会での三木武吉の演説でした。
そうですね。
まあ、これから連綿として自民党というのが続いて
続くんですね。三木武吉という人は古くからの議会人、まあ、党人派なんですけども、この人なんかも必ずしも官僚とうまくいってたわけじゃないんですね。特に吉田茂とに対しては強い反対の側に立ってた人ですけど、まあ、そういうことも含めて、大同小異につくというような形で、保守党がやはり一本にまとまろうというような時代が、まあ、になったっていうことでしょうね。
ねえ、で社会党の方は左派と右派が統一して、日本社会党になったということで、で保守と革新の対立というものが、非常に鮮明になったということですかね。
そうですね、この頃から昭和55年体制の初期はいろんなところで基地問題や、それから自民党の側とすれば教科書なんかがちょっとこう左傾化してるんじゃないかっていうんで売れるべき教科書とかですね、それからまあそういったいろんな問題がやっぱりこう対立点としても出てきましたね。
ねえ、でこの時代の総理大臣は、鳩山一郎、
鳩山一郎さんですね、
ですね。で鳩山内閣が1次2次3次と続くわけですけれども、鳩山内閣の一番の功績といいますと日ソ国交回復でしょうか。
そうですね、ソ連とはサンフランシスコ講和条約の会議の時に、ソ連は賛成しませんでしたからね。日本とは、妙な言い方すれば戦争状態だったわけですね。でそれをやはり国交回復することによって、ソ連との関係をこう良好にしていこうというのが鳩山さんの外交方針の一番の柱だったわけですね。
そしてですね、昭和31年10月に日ソ国交回復の共同宣言がなされまして、その報告のですね、所信表明ということで、第25臨時国会での鳩山首相の演説があります。昭和31年11月12日の演説です。
私は河野松本両全権とともにモスクワに赴きまして、去る10月19日日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言並びに貿易に関する議定書に調印をしてまいりました。これによりまして、終戦後11年間も継続した日ソ両国間の戦争状態は終結いたしまして、外交関係は回復され、日本の国連加盟への支持や抑留者の送還、漁業条約の発効等も確定いたしまして、さらに両国間の平和条約についても今後引き続き交渉することになりました。歯舞前色丹両党は平和条約締結の後我が国へ引き渡されることになったのであります。
昭和31年11月12日の鳩山一郎総理大臣の日ソ共同宣言についての演説、
ね、そうですね。これで日本とソビエトの間で、戦後初めて国交回復したわけですけど、鳩山首相も言ってらっしゃいますけども、 平和条約締結というのがこの共同宣言の後のすぐ大事な仕事だったわけですね、はいはい、正直言ってそれ今も平和条約はまあ結局結ばれてないわけですね。
あ、まだ平和条約は結んでないわけですね、
ですから北方四島の、まあ、平和条約結べば二島はすぐ返すというようなのがこの時の共同宣言だというようなことも今も言われていて、その有効性もまあいろいろ議論されてるんですが、平和条約がこの昭和31年から、60年ぐらい経った今も結ばれていないというのは、やはりちょっと異様な感じがしますね。
その辺がまあ課題として、大きな課題として残されていると。で、まあ、昭和31年にその日ソ国交回復の共同宣言が出たことによってあれですね、日本もようやくその国際連合に加盟することができたと。
そうです、そうです、
いうことですかね。
これはまあソ連がそれまで国際連合に加盟する案が出されると常に拒否権使ってましたからね、はい、初めて拒否権を使わないということがこの共同宣言で、約束されたわけで、日本も国際連合入ったわけですね。
国際舞台に復帰することができたと。
そうですね。
そしてその戦後の日本のこう上昇機運というものが政治も経済も生まれてきたということになるんでしょうかね。
国際社会でやはり日本が新しい国家像を持っているってことが理解されていったという年なんだなということですね。
それではその時代のですね、はい、こう文化状況、そのいろんな社会風俗の状況をですね、どんなものがあったかというのを見てみたいんですけども、いろんなその、まあ、若者文化って言いましょうかね、ジャズとかロカビリーとか新しい音楽も生まれてきたということですが、一番の特徴は昭和31年の3月に芥川賞を受賞した石原慎太郎の太陽の季節というのが挙げられるようですね。
これは僕は高校1年か2年でしたけど、まあ当時はですね、読むなと、高校生は読むなって学校なんかも言うんですね。まあ映画も後にできますけど、映画を見ちゃいけないって言うんですが、もう僕は本は読んだし、映画も見に行きましたけども、はい、やっぱり僕らには、びっくりするような新しいモラルって言いますか、新しい感覚だったんでしょうけど、まあ、地方の高校生にすれば何から何まで全然違う文化がこう出てきたようでびっくりしましたね。
新しいそういう文化のスタイルが、ね、華々しくと言いましょうか、登場したということでしょうかね。当時のその芥川賞の選考の委員の文学者たちも随分その賛否両論があったそうですね。
らしいですね。それは後にいろんな本にも書いてあるんですが、まあ、例えば佐藤春夫さんなんかね、古い作家で、まあ、日本の代表する作家でもあるんですが、そういう人はこれは文学かというのでかなり激高したと聞いてますね。逆に石川達三さんや船橋誠一さんたちのような人は、はい、いやこれもやっぱり新しい形の戦後の文学なんだというので、強力に推したと。その対立がこう際立っていたっていうことが、私も後に選考委員の一人から聞いたことありますけどね。
まあ、ジャーナリズムではですね、まあ、センセーショナルに取り上げられまして、この太陽の季節から生まれた太陽族とか、慎太郎狩りとか、
そうです、
まあ、そんなような言葉、
マンボズボンとか、
ね、マンボズボンとか、出てきたわけですね。ではですね、その当時のですね、石原慎太郎さんの若かりし頃の声がありますのでですね、これを聞いていただきたいと思います。NHK のアナウンサーに答える石原慎太郎さんですね、芥川賞を取った翌年のお正月のインタビュー番組です。
まあ、昭和31年というのは、まあ、石原さんにとっては非常に、あらゆる意味で思い出の年だと思うんですけれども、まあ、問題はこの今年をですね、どういうように石原さんが活躍するかということにあると思うんですが、ご自分の抱負はいかがなんですか。
僕去年ね、その必要以上にジャーナリズムが騒ぎましてね、ジャーナリズムが作った石原慎太郎じゃない、慎太郎さんっていうものをね、僕も旗の方からそのニヤニヤ笑って見てたんですがね、どうもそういうものをもう少し触笑したし、もうそういうものに飽きましたしね、今度やっぱりどういうのかな、そういうものから離れて、慎太郎さんから離れてね、やっぱり石原慎太郎の仕事をしたいと思います。それでなんかそういうものを非常に割り切っていたつもりでも振り返ってみてみると、 自分の納得いく仕事が非常に少ないんで、今年はまあ地味にね、その自分がとにかく最初に自分自身で納得いく仕事っていうのをやっていきたいと思う。
昭和32年お正月の石原慎太郎さんの若かりし頃の声でした。なんか23歳で受賞されたということですね。
そうなんですね、大学一橋大学をの頃書いて、それで、まあ、受賞したのは卒業した後なのかもしれませんが、とにかく若い世代にとってのこう、まあ、確かにヒーローのような人だというような印象はありますね、
うんうん、あ、そうですね、で生まれたのが1932年昭和7年生まれだということで、はい、ちょっと調べましたら、今でもあのラジオシアミに出ていただいております、五木ひろゆきさん、この方も昭和7年、でなんか生まれたあの月と日にちも同じだと。
あ、そうですか、
昭和7年9月30日と。
ああ、そうですか、
いうことのようですね、まあ、この時代いろいろな、ですね、大島渚さんとか、小田誠さんとか、富田勲さんとか、そういうそうそうたる文化人が
昭和7年、
昭和7年、ね、生まれたということですけれども、まあそういうような文化状況でもあったということですね、そしてその当時の放送からですね、いくつか見ていきたいんですけども、もうこのラジオの時代からテレビの時代に移ってきてしまったということで、昭和30年代の初めですね、いくつかの代表的な番組があるんですけども、皆さんご存知で有名な番組ですけども、私の秘密ですね、これはあのアナウンサーは高橋恵三アナウンサーですね、
覚えてますね、
ご覧になり
ましたね、私もよく見てた記憶あります。
ああ、そうですね、
あの7時半から確か始まってたんじゃないですか。
そうですね、時間がだいたい、まあ、あの時代によってちょっと動いた時期もありますけども、だいたい7時半ぐらいからということですよね、で高橋恵三アナウンサーの冒頭の名文句、事実は小説よりきなりと申しまして、世の中には変わった珍しいあるいは貴重な経験や体験のお持ちの方がたくさんいらっしゃいますという冒頭の挨拶で始まったんですね。ではこの番組の音声をお聞きいただきましょう。
明けましておめでとうございます、私の秘密の3年目のお正月を迎えました、無事に迎えることをできましたの皆様のいつものご協力の賜物と大変ありがたく思っております
。昭和30年から始まりました私の秘密、高橋恵三アナウンサーの懐かしい声でした、それから次がですね、昭和31年から始まりました人形劇ですね、チロリン村とくるみの木ですね、これは保坂さんはご存知ですか。
弟たちがよく見てたので、僕もまあ、高校生でしたけど、まあ見てたということですね。
まあチロリン村というね、いろんな野菜とか動物が出てくる、
そうでしたね、
村の物語ということで、ピーナッツのピーコが声がですね、黒柳徹子さん。
はい。
それからくるみのくる子が里見京子さん。それから玉ねぎのとん平が横山道夫さん。この3人が主人公で、いろんな物語が展開するという楽しい子供向けの人形劇ですよね。
そうでした。
じゃあこのテーマ音楽も聴いていただきましょう。
ランランチロリン野菜村、嬉しい村だよとぼけ村、みんなの胸に夢の花、
チロリン村とくるみの木、
お空が青く晴れてます、いつも良い子を眺めてる、ふんわりニコニコ白い雲、
昭和31年から始まりましたチロリン村とくるみの木です。黒柳徹子さんはこの時代から今でも現役で頑張っているということですね、それから3つ目がですね、お笑い3人組、これも保坂さんご覧になりました
ですか。見ましたね、私はこれはよく覚えてますね、歌も覚えてますし、出てた出演なさってた方も全部覚えてますけどね、
そうですね、 落語家の三遊亭古今馬さん、
古今馬さん、それからモノマネの江戸屋、
江戸屋中八さんですね、
それからあの講談の一流斎貞鳳さん
ですか。そうですね、一流斎貞鳳さん、この3人がね、でそれぞれのパートナーの女性も、
女性もいて、
楠仁志恵さん、音羽よし子さん、それから桜清美さんと、
そうでしたね、
いうことで、ね、こういう方々がにぎやかに、ね、バラエティドラマを繰り広げるという番組だったですね。ではこのお笑い三人組のテーマ曲もお聴きいただきましょう。
あはは、うふふ、三人元気に顔出してニコニコニコに笑ったら、心はいつでも青空だ。どこからどこまで青空だ。あはは、うふふ、の大手あのあ、僕らはお笑い三人組。
昭和31年から始まりましたお笑い三人組のテーマ音楽でした。それでは最後にですね、昭和30年代初めの昭和歌謡をお聴きいただきたいと思います。まあ、世の中が豊かになり始めた頃の歌ということです。昭和31年ケセラセラペギー葉山、昭和32年有楽町で会いましょうフランク永井、そして昭和33年ダイアナ平尾正明、メドレーでどうぞ。
Whatever will be the future's not ours to see. Que será, será.
What will be
私の小さい時ママに聞きました。美しい娘になれるでしょうか。ケセラセラなるようになるわ。先のことなどわからない、
わからない。
昭和30年代前半の昭和歌謡、ケセラセラ有楽町で会いましょう、そしてダイアナでした。今日はあの昭和31年の経済白書を中心にですね、見てきたんですけども、 この時代昭和30年代の初め頃どういうふうな時代というふうにまとめて言えることができるんでしょうか。
そうですね、やはり経済が好調であり、社会の表からは戦争というものをこう乗り越えて克服した、あるいはその間が見えないような形にこうなっていくんですけども、しかし一方で私も昭和20年代後半30年代初めに東京へ来たこと何回かあるんですが、その時池袋とか渋谷とかですね、そういうとこでは傷痍軍人の方が募金をしてましたね、山手線に乗ってもそういう方たちがこう募金をしてるのを見たことあります、でそのまだは友人なんかにも戦争で、父親を亡くしてですね、進学したいけどできないという友人もいましたしね、ですからやはり戦争、経済は良くなり社会が良くなり日本は新しくこう発展していくんだけども、戦争の傷がやっぱり社会には至るところやっぱりあったということを忘れちゃいけないと思いますね。でそういう傷はやはりすぐは消えないんで、だんだんだんだんこう社会が落ち着くと消えていくんでしょうけども、そういう傷を本当に消えていくという時代はいつだったかっていうのは逆にまた改めて問わなきゃいけないのかなと思いますね、社会はやっぱり表の発展だけではないと、過去のやっぱり苦しさっていうものをどういうふうに克服していったのかっていうこともこの時期からは問われていくんだなっていう気がします ね、
そうですね、今回もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。